さあ始まりました。なんか漏れてましたよ今独り言がオンエアに。
申し訳ない。
はい、ということで始まりました、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのひらひらのセックスシンボル K ジャージです。
あ、それを何にしようかなって言ってたんだ。
いや違います。
そういうことじゃないですか。
雨降りそうだな。
あ、雨降りそうだな、なんですね。
あ、そうなんです。
ひらひらの
ひらひらのですね。
これどういうことですか。
いや単純に目の前になんかの上りがあったんでヒラヒラしてたな
て。いやもう人やしもう
もうセックスシンボルとは関係ないというね。はい、6月19日の水曜日でございます。
はい、
はいはい、ということでね、まあ、去年、うん、あ、去年じゃない、先週は
去年
いや先週ね、
さか
のぼりすぎましたけど、
うん、時の部屋ですね、
いや精神と時の部屋じゃないよ。
ちなみに去年は、
いや去年は覚えてないよ。
去年の選手
は。いや俺そういう特殊能力持ってないから。
去年でさらに選手という。
そうですね。
いや去年ね、いや斜め後ろ行くな、うん、それは。
何だったんですか選手。
あの選手、あの大林浩二さんが、
あ、そうですね、そういえば、
はい、はい、
ゲストで来ていただきまして、うん、でその後、まあ僕なんか新戸助が第二水曜日に行っている、うん、まあ、FM那覇での新戸助トークライブにもお越しいただきまして、
はい、
歌っていただきまして。
どうでした？
いやーすごかったっすよ。
本物はやっぱすごいっすか。
あの生まれて初めて俺演歌って聞いて、お前聞いたことある？
生まれて初めて演歌を聞いた。
生で
、うん、
あ、生ではないかな。まあプロのはないですね、
うん、
スナックとかでおっさんが歌ってるのは聞いたことあります
けど、まあそれはな、それを含めたらあるけど、プロの話をどう考えても、
でもたまにプロ並みの人いますからスナックの、
ね、お前が見てきたプロ並みのおっさんが、それはもうただのおっさんだなって思うぐらいにプロでしょ。
ぐらい上塗りされました、うん、記憶を、僕の中の。
やっぱすごいと思いますよ。
なんかしかも迫力があってキレもあるから、うん、なんかそれも全部相まって、
ね、動きも確かに、なんかセンスをチャッと開けてバッってやる瞬間とか。
なるほど。言ったら、まあ、今で言ったらダンスみたいなのがあるってことね。要は言ったら、
あ、そうですね、
とした振り付けが、
振り付けが、
はい、
あれはねやっぱなんか演歌って、まあ、昔の、
うん、
まあ、催し物みたいなイメージが勝手にありましたけど、うん、なんか
昔、
うん、昔っていうか昔流行っていた、うん、まあ、昔の人が聞く曲みたいな、
うん、
まあ、今の若者はあんまり聞かないみたいな、うん、まあ、イメージありましたけど、
うん、
なんか面白かったっすね。
拳すごかったっすね。
やっぱり本物の、
多分 目の前に水入れたコップやったらもう揺れてたと思います。
あ、なるほどね。なるほど。
なんかあるな、うん、
あ、でも振動がなんか来た感じがしました。
あ、
拳の
持ち置いたらこう叩くかな、持ちも柔らかくなるかな、ね、そんぐらいのパワーっていうかね。
いや、持ちは確かにもう弾力はつくでしょうね。
多分つぼみの花だったら開くと思うんです
よ。あ、なるほど。
こじ開けられたと思うんですよ、拳で、
はい、いやそれはもう演出の一つだろ、もう。
すごいな。
PV やし。
素敵だよな。
PV で大林浩二さんが歌って水の波動と、
はい、
まあ、つぼみ開くまでは分かるけど、餅柔らかくなるって全然意味わかんない
なんか叩かれていって、
まあ、中のタンパク分化みたいな、
分解されてどんどんね。
あ、でもそう考えたら、
はい、
あの演歌って入り口は何なんでしょうね。
歌謡曲じゃないですか。もう言ってませんでした大林さん。
あ、そっか、みんな歌謡曲から入って。
大林さんは、あ、みんなはでも僕がとかじゃないけど、たまにテレビでその有名な方がなんで、若い子の皆さんがね、
はい、
なんでインタビュー形式で喋ってる時なんでこの世界にみたいな、まあ、まあ弟子入りとかもあるんですけど、やっぱり東北とか上の方の民謡でまずは歌ってたら声かけられましたみたいな人がやっぱ多いみたいな。
はあ、なるほど。
やっぱ北の文化なんですね。
なのかな、やっぱり波と酒と男と女的な、なんかそんなのがあるし、
はいはいはい、
なんか、
はいはい、
寒いとか、
あと漁師とか、
大
漁祈願みたいな、
はいはい、もうやりやすいんじゃないですかね、そういうイメージが。
うーん、
あと寒いから室内にこもって宴会が多かったんでしょうね。
あ、なるほど。
それでもう歌をみんなで交互に歌っていくみたいな娯楽しかなかったんじゃないですか。
なるほど。
よ、いいぞみたいな、
はいはいはい、
誰かが歌い出して、
あ、
は
あ
は
あ、う
ん、まあ、なるほど、ね、
そういう入り口ってこと。
あ、そういう入り口っていうのは、そうですね、僕が最初行ったのは、それも興味あったんですけど、うん、あのどうやって何で聞き始めるんかなっていう。
ああ、
いや別にケイジャーさんも聞いたことないって言ってたじゃないですか、
うんうん、
これが地域的なもんなのか。
演歌どころかほぼ全ての ジャンルは聞いたことないです。エンターテインメント見たこともないです。
あ、なるほど。ライブに行くとかいうことはないっていう。
お笑いオリジンの起承転結を二十何年か前に一回見に行っただけで、あとコンサート系も一回もないですね僕。滑ってないです僕は。
オリジンの起承転結はこの入団前の見学で行ったっていうことですか。
一回行ったことありますね。
はあ。
たまたま海で遊んでる時に兄貴から連絡があって、
はいはい、
なんかライブあるけどどうするって、ちょっと友達も4人ぐらいいたんで、
はい、
俺タダで行けると思ったんですよ。
まあそれ招待されてるみたいな空気で、
みんなで行こうぜ、あ、いい時どうする、あ、行こう行こうってなって行ったら、
はい、
全然用意されてなくてい
や、まあ、まあ今の感覚だったら普通だけど、
俺が誘ったか、もう俺が4人分払ったみたいな。うわ、最悪のイメージしかないですね。オリジンはしかも絶対笑わなかったっす。もう全然面白いと思わなかったっ
す。今いる嫌な客やし、
帰る時に椅子に唾吐きかけて僕は帰りました
。最悪なん
です。最悪でした、ね、本当腹立
って。本当にいや、実の弟が何やってるんですか、うん、まあその当時ダーティービューティーを見に行ったんですね。
まあまあ、いや、オリジンお笑いライブを見に行きましたね僕は。
あ、なるほど、全体の。
そうです、そうです。でもあれ以来なんかそういうエンターテインメント見たことないですね。
あ、それはもうやっぱりその時のオリジンライブがもうきっかけで、それに
嘘ついたな一個。
お
お、俺どんどん嘘ついてかもしれんな。
忘れてるのがあるんですか。
立川談志さんは見に行きました。
ああ、行ってましたね。
それももう20年以上前ですね。それ
ヒープーさんと行ったっていう。
あ、そうです、そうです、ヒープさんと。
ああ、これは東京に、
いや沖縄に来てたんですよ。
ああ、そうなんですね。
初めて沖縄でやったんじゃないですかね。あの沖縄市のアシビナーさんで。
すごい
だったと思います。
アシビナー
初めてなのかな沖縄で。まあでも独演会で立川、
はい、そういうのを見て、あ、なんか心揺さぶれるなみたいな。
もうあれはもう、あれ今のところもあれ以上もいかもないぐらいもう揺さぶられましたね。あれ
すごい
恐ろしかったですね。すごすぎて。
はあはあ、落語いいっすね。落 落語
だから最初ね、あの大林さんも最初浪曲みたいになんかこっちでやってくれとさ、
はいはい、講談師みたいなことやってましたね。
だからああいうことも立川談志さんもちょっと最初枕でいろいろ長い間話するんです。急にやり始めた時があって、
はいはい、
あの時思い出してしまったんです本当に。
はあ、あ、時は元禄、
時は元禄を思い出しました。
それだけ覚えてるな。
もう忘れてるよこっち。
先週も時は元禄しか覚えてなかったのに、
う
ん、
そうそう、
それだけは本当に鮮明に覚えてるんだ。だからそういう、まあ、コンサート系すら行ってないっていうのはまたあれですけど、う
ん、だから見てみたかったんですよ。
もう演歌は昔は今のでいう J-POP みたいな感じで流行ってて、その時の年代の人がもうずっとついていって今60、70になってるみたいなことなんですかね。
これもあるんじゃないですか。純選手が今内野口ペラペラなのは、
うん、
おじいおばあと毎日喋ってたみたいに言ってたじゃないですか、
うんうんうん、
そういう環境もちょっとあるんじゃないですか。
あ、おじいおばあ、
もう歌えと子供に、
うん、おじいちゃん子とか、
おじいちゃん子が、
あ、
それで聞きまくって好きになったとかの入りもあるんじゃないですか、入り口が、
うん、確かにな。島くとば1グランプリにもいたもんな。 S1 グランプリに、うん、小学校1年生ぐらいの子とか幼稚園ぐらいの子がもう島くとばペラペラなんですよ。
心配だな、心配だな。心配、僕心配。
これはあのどういう心配ですか。
いや、これはちょっとラジオで言えないんです。僕日頃からとてもこういうことに関してはちょっといろいろ考えがありまして、あまり酒飲んでも言いたくないぐらい。
いや、言ってくださいよ。もやもやしか残らんから、ラジオで言われても。
危ない公安かなんかが僕見張るんじゃないかって思うぐらい、ちょっと危ない。
じゃあ、その心配事、
思想が危ないです。
心配事を全部聞いたら危ないと思いますんで、やっぱり、もう思想犯と認定されたら、これ危ないんで。
思想犯の。
はい。もう前話にも出た。
限界僕が言えるのは、多分時期が来て、僕が帰るとこ邪魔される時のエイサーが大嫌いって、ここぐらいまでしか僕は言えないです。
いや、もう大体一列
じゃん。それ以上はもう言えないですね。
もうじゃあその将来のエイサーをする少年少女を作る可能性があるってことですか。
いやいや、そんな
そこはまだセーフってことですよね。
そんなのもどうでもいいですよ。
なんすか。
じゃあ危ないです、
めっちゃもやもや。
こういうのは危ない。
じゃあタイトルだけ、タイトルだけ教えてください。タイトルだけ、
タイトル、
もうこの心配事に、
タイトル、
もう何が心配なのかっていう、ケイジャさんがこの心配事のあ、わかりました。ケイジャさんが一冊の本をリリースしました。
はいはいはい、
この心配だ、俺はこれが心配だっていう、
はい、
もう世に憂いてるわけですよね。嘆いてるわけですよね。はいはいはい、もうこれを危惧してるってことで本を出版して、はい、その本のタイトル、うん、
バラバラ殺人事件です。
やばいな。
何があれば何があればしまくとも習って誰によ。
しまくとも習って
バラバラ殺人事件ですね。
いや、バラバラ殺人事件に繋がらないでしょ。
なんかそんな感じですね。
もうそんぐらいやばいことが
危ないですね。
まあまあバラバラ殺人事件は関係ないけど、
まあまあ、でもそうならまあ大丈夫と思います。僕の取り越し苦労だ、単純にただの。
ああ、取り越し苦労の、
はい、
何でしたっけ、
取り越し苦労の
くたびれ儲けみたいな
テンション
で。くたびれ儲けだ。違うだろ。あれは違うでしょ。
あ、違うか。
骨折り損のでしょ、うん、
あれは骨折り損のくたびれ儲け。
ちょごちゃごちゃし、
すいませんすいません、もう
本当に。いやでも本当演歌でしょ、だからよかったんでしょ、演歌が、
演歌が良かったって話ですね、うん、はい。
聞きたいな、僕、俺も聞きたかったんですよ。
傾向がありましたからね。
そうなんですよ、あの時なんかしょうもなかった感じしたんだよな、傾向も。何やってたかな、
ショートコントじゃないですか、とか
だったかな、ショートコントかな、うん、あ、だったかもしれん、
うん、
うん、
まあそうですね、まあまあ、今週土曜日は、
はい、
あの起承転結もありまして、
はい、
で、あの僕本当にこれネタとかでもなくて、
はい、
今日マジですごいなと思ったことがあって、うん、あのまあ、僕大黒ドラッグ勤めてて、
はい、
まあ、いろんな外国人の方も働いてるわけですよ、
うん、
でその中であのフィリピン人の人も働いてて、
はいはいはい、
まあ、女性で、
うん、
でこのフィリピン人の人がなんか今度土曜日なんかライブ来てくれるみたいな話になって、でたまたまそのフィリピン人もう一人の、
うん、
まあ、そのフィリピン人の人のまあ先輩ですよ、
うん、
まあ、姉貴分、
うん、
とあと一人、3人で飲みに行くから、
うん、
飲みに行く前に見に行ってから飲みに行くからねみたいな、
あ、いい過ごし方、
うん、話になって、うん、でこのフィリピン人の姉貴の方は俺誘ったことあって、
うん、
まあ、何回かライブ来てくれてるんですよ、でこの誘うよって言ってたから、うん、まあ、ありがとうっつって、ちょっとしばらく後に、うん、なんかこの姉貴の方にありがとうございますみたいな、
うんうん、
またライブ来てくれるんですかみたいな、
はいはいはい、
うん、そしたら、いや本当は行きたくないんだよねみたいな、いやなんか、なんか、あいつが初めて行くって言うからさみたいな、いやなんでですかって聞いたら、うんうん、いやこれ本当っすよ、
うん、
ワニ先生が面白くない
って言ったんですよ。あ、すごい、
と思って
ピンポイントなんだ、もう日本語がわからないからとかじゃないんだ。
ワニ先生が面白くないって言って、
すごい、
だからこれってもう面白くないの域を飛び越えてないかっていう、
あ、すごいっすね、まあ、
もう生理的にとかそういうやつ
なのか、しかも大体 G3 で2分間なわけじゃないですか、
はいはいはい、
でその2分間のために90分痛くないっていうことじゃないですか、理論としては。
あ、まあ、我慢すればその2分を、
うん、
まあ、
まあ別に理由は排除できるわけだから、
うんうんうん、
まあ、それでなんか一応お願いしますと、
うん、
僕今月たまたま、うん、あのワニ先生と一緒に、うんうん、ネタするからピチョンピチョンじゃないよ、なんで携帯になってんの、
ちょっと
あのワニ先生とネタやることになって、
うん、そっか、そうですね、
いやでも今月僕が寝てるんでぜひって言って、
うん、
あ、マジみたいな感じで、まあどうにか、
はいはいはい、
まあ、知り合いが一緒に出るんだったらぐらいのテンションで、
妹がね行くっていうからね、仕方ないよね、はいはい、それはね、
まあ、まあそれも相まってどうにか引き止めたんですけど、
なるほど、
てかこれなんかすごいなと思って、これが沖縄の人とかだったらまだそのなんていうの、このオリジンのノリを分かって、それに相当影響された可能性はあるじゃないですか、はいはいはい、
うん、
でもフィリピンの人が言ってるわけだから、
うん、全世界だ、
ね、
はい、だから東南アジアまで
再会でもないし、たまに G2 行ったりもする
ですよ、
うん、
まあ、まあその人だけたまたまっていうこともあるかもしれないけど、
うん、こう逆 X ファクターみたいなやついけるんじゃないですか、もう
逆 X、
もうみんなが深い深い深いっていう札を上げて
なるほど、世界一の
深いを
作ろうみたいな、深いタレント、
すごいな、もうみんなシッティングオベーションする
んだ。どの時期、先月行ったってこと、いつ、
今日す、ああ
、その子が行ったライブは、
いつの、行ったのはでも結構前じゃないですかね、2年前か3年前か、
何のネタやった、何やらかしたんですかね、ワニ先生は、
何かな、
すごいっすね、
はい、っていうのがありまして、
ピンネタっすかね、
うん
うん、
ピンネタやってる時期でしょうね、長く、
へえ、すげえ、
はい、
ある意味でもね、よくあるでしょ、芸人とかタレントさん、でもそういう意味でも名前が売れてるってすごいっすね
確かに、
まあ、一つ名称できてますもんね、
結局は、
おお、
いやすげえな、
ワニ、しかもワニ先生とあのネタやることになって、
うん、
もうびっくりしたんですけど、
うん、
あのワニ先生が一応台本作ってくるんですよ、
はいはい、今月はワニ先生とやるってことですね、
あ、そうです、僕がこのワニ先生のネタの時に一緒にネタやることになって、
はいはいはい、
でネタ合わせするじゃないですか、
うん、
でワニ先生台本持ってくるじゃないですか、
うん、
で普通に合わせてたら、
うん、
何々がとか何々おとか、
はい、
この一文字一文字の女子レベルで台本と違うって言ってくるんですよ、う
ん、あ、
女子、
あ、
女子、とかノーとかニーとか王の、
はいはい、接続詞、
接続詞とか、
なるほど、
レベルで注意してきて、
そこはわーとか言うってこと、
うん、そう、ちょっと台本と違うなみたいな、いやいやと言いながら、ワニ先生はもう私の台本だから、
うん、
もう 手放しますよみたいな感じで台本読んでないけど、うん、その台本は全然もう当たってないっていう。やは覚えてんやしっていう。でも俺には台本死に厳しく言ってくるっていう。
ムカつくな。
それで俺もやりながらもう逆に笑っちゃって俺もうマジかっつって、うん、俺もうこけて、うん、いやもう島田紳助やしっつって、いやそのレベルで注意してくるタイプだったんすかっつって、うん、でもどうにかそこはここで負けたらダメだと思って、
はいはいはい、
ここで負けて、うん、もうワニ先生の演出に全部乗ったら、うん、もうそれはなんか違うなと思って、いやそこはもう俺も借りられる身ですけど戦って、いやワニ先生これは絶対違いますっつって、これはこうなります、これは絶対こうなりますっつって、うん、でワニ先生おおそうかそうかって結構追求していったら何も答えられなくなるんですよ。これどういうことですかっつって、はいはい、ワニ先生の中ではなんかなんていうんですかね、どっちなんすかみたいな感じでさ、うん、俺はもう別にどっちでも、どっちでもってどういうことなんすかみたいな感じで、
そうだよ、でもワニ先生がマウント取らないとやっぱ上から来るワニ社大サーカスの時もなんかブツブツ言ってたけど、まあ、
そうですね、確かに経験者だから、例えばなんか
バケツ一杯のイチゴを買ってきてください、明日張り張るんでっつって、はいはい、したらなんか一パックしか買ってなくて、でなんか下に何か敷き詰めれば上にイチゴがみたいな、
お
でなんか僕そこでイラッとしてしまって少しでも隙間が見えるとで嫌なんですよってで誰も見てない二人だけでもうこのプラスチックバットで叩いてましたから何なんすかっテンションがつくっつそこからも僕何も言わなくなりましたいちごを大量に買ってくれなりました。
マウント取りすぎだな逆にまた、
いや、
そうなんだ
上から
確かに、
面白い、うん、まあでもこれがワニ先生だからな、一応は、うん、これがワニ先生なんですよ、
ここまでセットでっていう
セットなんですよ、まあ天然のイラつかせというか、
はいはい、
もう自分のことはもうちょっと棚に上げてるんですよ、旗から見たら、第三者から見たら、
はいはいはいはい、
でもなんか本人は上がってないんですよ、上がってるつもりではない正しいことを言ってるって思ってるんで、
ワニ先生本当にもう反射としてなんか出てるんだなって思う時があって、うん、あ、はいはい、この言い返すとか、
はいはいはい、
もう慣れてる天才タイプだもん、
それはもう百戦錬磨ですよ、
はい、この前草野球で、
うん、はいはい、やってますね、
打席にワニ先生立ってて、うん、でなんか普通に声援として、うん、なんかワニ先生なんか、まあ、初球いい球だけ狙ってこうみたいな感じで、
はいはいはい、まあ、ありますよね、
普通のもう野球のしまっていこうぐらいのレベルの掛け声で、
うんうん、声出すっていうのがね、野球なんでもいいからね、
盛り上がる感じ、
俺らチームは頑張ってるぜぐらいのね、
はい、うん、で初球いい球絞っていこうって言われて、うんうん、多分ワニ先生の中ではなんか、うん、わちしはいい球以外打てないと思ってるのかと思ったのか、うん、そんくらい分かってるよと思ったのかどっちか分かんないですけど、うん、いい球絞っていこうって言われても絞っていこう食い気味ぐらいでワニ先生が出してきて、はいはいいい球だけねって言ってい
やそれはもうそれはもうワニ先生っておじさんだもん
俺マジかと思って打席でも言うばと思って、
うん、あでも伝達速度っていうのがすごいな、脳の。
そう、だからなんか、わちしバカにされてるかもしれないセンサーの時だけは、もう、耳毛がなくなるんですよ。もう、死に聞こえるようになるんですよ。
逆に耳毛伸びてるやん。言葉を取りに行ってる
これで伝達して。
渦巻きかと直結してれば。
ね、猫のヒゲみたいな、もう、センサーになってるかもしれない。
天気予報、耳先生じゃない。ワニ先生の
耳先生。
耳先生。
耳先生じゃない。
しまじろうに出てきそうだな。しまじろうに出てきそう。
耳輪の。
耳がもう、有線ですね。なんか、線が繋がってるんですね。誰かにね、直接。いや、でも、これが特徴というか、もう、なんかだから、なんかその、人に言われたことなし、バーンってすぐね、食い気味で来るパターンっていうのは、もう、普段からそれ、やってるから戦ってるじゃないですか、ワニ先生相当のクレーマーっていう噂なんで、レストランとかまあ食堂行っても、はい、いちいち突っかかっていくっていうじゃないですか、
やりそうだな、
相手がもう涙流してやめそうになるぐらい突っかかっていくらしくて、
そんなにやってるんだ、
ちっちゃなことでも本当に、
も
うメニュー見てからこれどういうこととか言い始めたりするってよく聞いたことあるんです、僕は
やからない
、周りが止めるぐらいの、
はい、いやいや、はい、
聞いてどうすんのとか、なんでいちいち今ここでこれ聞くのみたいなぐらいのレベルで止めるらしいんですよ、みんなが、
はあ、
だからもう百戦錬磨なんですよ、
なるほどね、
やり取りなんかちょっとなんか上げ足取ることに関してもすごいから、
うん、で最終的にはもう意味がわからない方向の会話に持っていくっていう あら技も持ってますし。
そうですね。聞くのが苦いね、やっぱり。
たまに変なポーズしてベロ出すだけで終わるから。ヒーン
って。あれで全部、ね。あれで全部、
ね。あれでも閉まるみたいな。
ここも含めて、やっぱみんなから愛されてるわけですよね。
いやいやいや、20分になったからいい感じに閉めようじゃないよ。
結局あれですよ。そのままやった方がいいんですよ。
このワニ先生に言う通りに。
多分全部が崩れますよ。
でもどんな、先月のショーは受けてた？
まあ、ライブ自体、リハとかじゃなくて。
うん、ライブ、ライブ、気象転結の本番。
受けてたかな、
受けてるんじゃないですか、わかんないですけど。
受けてました、
わかんないですけど。今何ですか、 G2 ですか、 G1 ですか。あ、G2
に上がったんじゃなかったでしたっけ。
あ、そうなんだ。
じゃあそう。
あ、じゃあ受けてるんだ。
多分、多分、ワニ先生を力ずくで気持ちよくさせるのは森次ぐらいしかいないと思います。ワニ先生やられても気持ちがいいと思うんですよ。
確かに、あのちゃんひびさんがワニ先生とやって死に受けてたんですよ、覚えてます？
全然見てないですね。
3ヶ月前ぐらい、
はいはいはい、
あの死に受けてて、うん、
ライブで、
ライブで、うん、もう後ろまで笑い声めっちゃ聞こえて、
すごいじゃん。
多分その日もうなん、もうベスト3、うん、受けてるベスト3に入るぐらい。
生涯、
うん、
ってこと。
もう、
あ、その日ライブ、あ、ライブの、
うん、もう小刻みさんとか全部含めて、うん、受けてるベスト3もしかしたら1位になるぐらい受けてて、でワニ先生がこんなもうめっちゃ爆笑を取ってるステージにいるっていうのは僕正直初めて見たんで、
うんうんうん、
で、あのワニ先生なんか帰ってきたっても別にいじりのテンションでもなんでもないですよ、うん、ワニ先生お疲れ様っすっつって、うん、もう絶対ワニ先生史上もう一番だったんじゃないですかっつったんですよ。そしたらもう一番だったんじゃないんですかのかぐらいもう食い気味で、なんでよやって言われて嘘でしょと思って、
すごい
マジかと思って
ネタ残り30秒で耳毛伸びてたはず
もう誰かが何か言うのをちょっとしたからね、張ってから聞いとこうやつぐらい
もう音じゃなくてお前の頬の動きで反応した。耳毛で触れて
たお前触られてたんだ、全部顔面全部触られてたから
それを見るのは目じゃなくて耳毛だば。
そうそう、耳毛で。
すげえな、森先生。そういうことじゃないよ。いやいや、もっといっぱいあるよ、俺にもってことじゃない。
そう、だからあれも、要は、どっちかといえば、なんか、チャンヒビさんの、うん、まあ、パワープレイ的なところ、ありつつだから、
はいはい、
まあ、そういう意味では確かに、パワープレイは、モーリーさん以外認めないみたいな。どこかに自分の中にあるのか、うん、まあまあそういうね、うん、プロセスもありながらもう蓋を開けてどうなっているのかという、うん、
そうですね、
ワニ先生がねもう本当に超技術を要する漫才の台本を書いてきてました。
出たことがないんですよ僕は。そういうの多分いつもそうだと思うんですよ。台本
もうめちゃくちゃ技術漫才の、もういやこれがね、あのリハの通りですから、はい、どういうネタになっているのかというの、まあ、皆さんお楽しみにということで、うん、土曜日19時からテンブスホールでやっております。
満杯になるんじゃないですか今週のライブ
は。来るか、誰が来るか、これ
この前説的な話
か、どうにかフィリピン人を逃さなかっただけだよ今。
いやすごい、
2名マイナスを抑えたよ。
研究員は来るかもしれないですね、その耳毛の話。
あ、なるほどね、
耳鼻咽喉科の
来てほしいな、
優がいっぱい来るかもしれないな。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
絶対なんか言われる。
FM なは78.0MHz。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
We'll be right back.
オリシンアワーへ取ります。
はい、どうもよろしくお願いします。
さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。
はい、いきましょう。
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
はい、さあ当てましょう。
なんか久々な感じしますね。
ねえ、あの先週は、うん、あのゲストの時間でね、はい、大林さんを迎え入れてましたんで2週ぶりになりますね、うん、はい、琉球新聞のガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はい、お願いします、はい、
コーナーでございまして、
うん、ライブにも来てくれましたからね。
あ、ですね、トークライブにも、
あ、そうか、
はい、来ていただいて、また、はい、画像も書き下ろしていただいて、はい、もう大林さんと桃さんのね、
はい、
はい、すごいな、折り合わせ水曜日2大巨頭が、もうマッチしましたからね、うん、はい、ということで、うん、こちら、いきたいと思います。一コマ目、はぁーと、
うん、
この草原でマンタ君がため息をついてます。
おお、何かな。
で、そこに通りかかったヤギですかね、うん、ヒージャーがおっと、
うん、
まあそれに気づきます、
うん、
で二コマ目、ぐーっとヤギがマンタ君に近づいてきます、
うん、
で3個目じーっと、マンタ君をヤギが見つめております。
うん、
4個目どうなるという。
わかりました。
本当に
すげえ。
俺これわかったら相当すごいと思うよ。
全然わからんの。
じゃあ
これはもう新十助ではわかり合える答えだと思います。
あ、
僕は
そうなんだ。
なんかな、
すげえ。
答えはヤギがグーって近づいてきて、
うん、
元気ないでしょ、マンタ君。で、酢醤油で僕の抗がん刺しを食べなよ。包丁も渡した。
いや、食ったことあるけど、ラジオのレポートで。
元気ないやつをよく助けるヤギだったんですね。
そう
っ
す、う
ん、自分の抗がん、
やっぱり
命かけて。
金玉マンだ。ヤギ金マン。
これを二人が知ってるっていうのは、
これはなんかラジオのレポートで一回食いに行って。
あ、なるほどね。ヤギの
抗がんを。
死にまずかったっすね、俺は。
そうなんだ。
俺ヤギの刺身も汁も肉も全部好きなんですけど、うん、金玉はなんか無理でしたね。
あ、そう。同族嫌悪じゃない、うん、
誰が金玉だば。
金玉な体してるからか、そういうこと。
いや、金玉な体ってなんだわ。しかもどっちかと言えば、今のフォルム的にはお前が金玉であってしかるべきだろ。なんで俺が金玉になってれば。
そっか、
誰がよ。誰が高顔君よ、お前。
いや、そんなゆるキャラみたいには言ってないだろ。
ちょっと待って、草原で5月病みたいになってるマンタ君。
マンタ君。あ、そうですね、マンタ君。
はいはい、
ああつって、それを不思議になったら心配になってきたんかな。
まあ、なんですかね、ヤギが。
じーっと来て、
はい、
マンタ君の眉毛が、
はい、
のり、海藻のノリに見えて、
はいはい、
食いてえなと思って近寄っていったヤギだったっていう。
なるほど。
説明長さよ。
違うんかいみたいな。違うんかい。あ、ノリだ、ノリだ、ノリだ、ノリだ。いや、眉毛かやっていう。
いやいや、4個目でいけない。詰めすぎだから、それは。
なんなのかな。
違います。これはね、
むずいの？
むずいっていうか、もう死にハートフル、もう、
うん、
あの本当に何も、あの、なんていうんですかね、もうドキュメンタリーというか、
うん、
もう4コマとかいう、 もう概念じゃなくて、うん、もう普通だったらどうなるっていうのを考えればいいっていう。
普通、
うん、
あ、ヤギではない。
ヤギ
顔近づけてきたんでしょ。
はい、
なんか、
あ、さすが、
もののけ姫の獅子神様みたいな感じで、
うん、
マンタ君のおでこにキスしたら、
はいはい、
マンタ君が枯れてなくなった
。あ、はいはいはいはいはい。
いや、怖さよや。
命を与えることも吸い取ることもできます
から。もうできると。
獅子神様、
なんで吸い取られてるわ。で、吸い取ってヤギの後ろの方で花が咲くっていう。
花が咲いて、
いや、ため息やってるやつは大体取られるだろ、魂は。
いやいや、
ため息は幸せを逃がすって言いますから、ね、
そんな。
いや、あの、逃がすじゃなくて、そんな奥深いテーマないから。
花が
普通どうなるで考えて、そうならないでしょ。
花が芽吹いたでもないじゃん、逆に。
花が芽吹いたでもない。
髪が生えたでもない。マンタ君
でもない。
でもない。いや、マンタ君の性器は、うん、生まれたら髪が生えるんだ。
違うか。
違います。
むずいな。
うん、じゃあこれもう行っちゃいますか。
じゃあちょっと
これね、うん、僕何か裏があるのかなと思っていろいろ考えたんですけど、
うん、
本当に多分裏がなくて、もうただただドキュメンタリーなんですよ。まあ一コマ目、
ドキュメンタリーっていうの、
あの、はーってマンタ君がため息ついてて、うん、まあヤギがそれに気づいて、
うん、
2コマ目グッと、
うん、
ヤギが近づいてきて、
うん、
で3コマ目じーっと、
うん、
まあマンタ君をヤギが見つめてて、
うん、
4コマ目、うん、ヤギとマンタ君が、 あはと見つめ合って笑うという4コマ目です。だからこれいろいろ考えたけど多分見つけきれないですね。
アハ体験なんじゃない？
アハ？
アハ体験でしたっけ？なんかあります
ね。あるね。お、
でも何かが変わってるんじゃない？実は。
あ、マジでそうだったらデイジすごいよ。
そうかもしれんな。
なんか一コマ目はハって、ヤギにマンダ君あハってため息ついてて、二、うん、コマ目はグってヤギが近づいてきて、三、うん、コマ目ジーってヤギが見てるからこのハグジーに何かあるのかなとか考えたけど。うん、特に
角の長さが変わってるとかじゃない？
アハ体験で、
ああ、それぞれ。
いや一緒だな。
真相を知りたい
っ
すね。
すごい、何かあったんでしょうね。桃先生に、桃先生に何か、
まあ、ヤギが喋れないけどなんかエールを送ったみたいなことなんですかね。
まあなんかね、
多分それに近いんですよ一応は、うん、笑ったんでマンタ君がね最後はね、
はい、ということで、まあ、そういう漫画がありましたと。
そうですね、
いうことでございまして、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
もしかして忍者同士のなんかあれメッセージじゃないの？
どこでメッセージ
を？山川みたいな。
いやしかも桃地心じゃないから、桃地ザボザ心じゃないから。
やばいやばい、
やばい、
忍者じゃないから桃心先生は。
刀七人衆の誰か他に誰
か。いや桃地ザボザやしだからそうなったら、
はい、じゃあこれいきますか。目覚めよケイジャージ世代とか令和になったらこうなるよのコーナーです。
あ、いっぱいあるんですよねこれは、
うん、本当はケイジャージ世代はなくなったはずなんですけどね。
もうでもまだそれが未だに人気という。
そうですね、はい、はい。じゃあまずこれいきましょう。新藤助のお二人、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
大林浩二さんがゲストの選手、とっても華やかでしたね。
おありがとうございます。
見てくれたんですかね。
焼き栗の話に感動して、かっこ FM 石垣のことですみません。
いえ、知るか。
キーヤマ商店のラジオ番組にそのことを投稿したら、てんてんてん。キーヤマのライブで売ってほしい食べ物をリスナーが提案、その中にご当地のビーフジャーキーが上がってました。うん。ということで、新都助のお二人だったらどんなものを売りたいかしらっていうのはありますね。
おお、FM 石垣で焼き鳥の話になったっていう話ですよね、今の。
焼き栗。
焼き栗、ね。
焼き栗。
大林さんの。
そうですね、
あ、大林さんの焼き栗の話。あ、そういうことか、うん、
でも確か勉強になりましたね。消費できるものを売るって。
そうですね、
物は買っちゃうともう買わなくなるからみたいな話したじゃないですか。
物販でしたっけ、そういうね、いろいろタレントの冠をやったね、商品売るっていうの、はいはい、いいんですけど、本当うち何もないですよね。ちょっと前なんかあったじゃないですか、
ステッカー売るみたいな時期なかったですか、
とかなんかT シャツかリストバンドかなんかいろいろね、
デ
ザインとかもあったんですけど。
確かにもう何がいいんかな、うん、でも甘栗、栗食べ物系はね、うん、なんかちょっと怖い気もするけど、
もうチンスコぐらいじゃないですか。
まあそうっすね、
一応は。
ああ、日持ちも、まあ少しは2ヶ月ぐらいは持つし、
うん、別にね、一袋か大量に渡すわけでもないさ、おそらく。
はいはいはい。
なんかこうちっちゃい2個入りの、はいはいはい、で我々まあオリジン個人的なやつか、もしくは団体のなんか乗っけたりして、
なんかーはーはー鉄の焼き印を作ることができたら、なるほど、何でもできますね、
何にでも。
おお、焼き印、
焼き印ってか俺なんかの表情とかを、
はいはいはい、しんとすけせんべいでもいけるし、
しんとすけって文字でもいい、
うん、ああしんとすけクッキーでもいけるし、
二人に関してはすぐできそうじゃない？もう今パイプはあるでしょ、あのパン屋さんとかなんか。
ああ、確かにテレビとかではやらせてもらってますもんね。ライブがあるん
で10個だけでも売ってもらえませんかとか言ってから、
そうだったらもうサーターアンダギー、ミニサーターアンダギーの詰め合わせみたいなのに全部シントスケで、
あ、
ジュグジュグジュ
グ、はいはい、家で簡単にあれ作れるし原価安いし、
そうだろ、
めちゃくちゃ儲かる。500円ぐらいで売れば、
そうね、
一袋
鉄の焼き印を、じゃあまず
勝手にスーパー行ってからね、置いて陳列されてるのもう全部この焼き
印それやばいでしょ
あの違う意味で有名になるよそれ。
まあね、なんか将来はでもやるんでしょうね、うん、誰かが。そういう世代が入ってくるんですよ、オリジンにも絶対に。
あ、物販世代、
物販世代が。
これ物販はやったらあれなんですよ、うん、あの天仏ホールが、
はいはい、
なんか一応パーセンテージあるから、それで敬遠してるのかもしれないですね、まあ、どこのホールでも大体はそうだと思うんですけど、うん、
全然いいじゃないですか別に、
はいはい、
ゼロ一兆入ってくるわけだからね。
ですね、
そうですね、うん、
ぜひね、いつか誰かやってほしいですね。
はいはい、はい、
じゃあ令和時代が来てますね。ケイジャーさんがロマンスグレーのボンバーヘッドにということで。
ロマンスグレー色ですか、うん、これは
生シルバーの。 髪になって、今でもほぼなってますよ。10分の1ぐらいは白髪生えてるし。
あ、これ白髪っすか。
白髪なんですよ。え、白髪でしょ。
あ、白、あ、うん、いつも染めてるんですか。
いや、染めたことないです。
あ、マジっすか。
そうなんす。
白髪が生えてるんで、も
う。へえ、なんか、へえ、なんかイメージ的にずっと黒ってイメージありましたね。
なんかそのイメージありましたね。
うん、まあでもいずれなるでしょうね。ただボンバーヘッド将来なるぐらい髪の毛があるかどうかはちょっと分かんないですよ、僕も。
あ、結構来てるんですか今。
いや、来てますよ、もう。それ
マジっすか。
ずっと来てますよ。
パーマやってるからやっぱその分もあるんですかね。
だからもう本当、そうそうそう、でも戦ってるんですよ。遺伝が強いのか、
はい、
あの化学物質が勝つのかっていう。
あ、遺伝ではじゃあ、
遺伝ではほぼいないんですよ、うん、身内に。見たことないんですよ、ハゲを。
はあ、そうなんですね。
ふさふさしか見たことなくて。
あ、そっか。
楽しみな。でも
ミッキーさんももう丸坊主はしてるけどハゲてはないですもんね。
あ、まあそうだな、ちょっとよくわからん、見たことない。そうか、うん、だからもうどっちが勝つかですけど、もうほぼ15年以上はこれやってるんで。
はあはあはあ。
もう勝ったでいいんじゃないですか。僕も本当頑張って勝ったで。
勝ったっていうのはハゲたって。
ハゲてないで。
あ、ハゲてない。あ、なるほど。
確かに45でこんだけ生えてたらもうほぼ勝ちでしょ普通は。
確かに。
それでパーマ液でいじめてこんなですから。
確かに。僕なんか同級生でもう完全ハゲいますもんね。もうハゲ散らかしてるの 2,3 人いますし。
20代でもちょっとやってみたいっつって脱色して、
はいはいはい、
これで一発でハゲるやつもいるさ。
かわいそう。
い
や、いるさ。
一発で。
多分マッチーさんもその流れだったと俺は思うわけ。
こう染める液つけて水で流したらもうないんでしょうね。もう溶かし
てやばいっつって。も
うはあ、マジか。
かわいそうだな。
そんなのあるんでね。まあまあそうなるで、まあでも慣れたらいいですけどね。60代のボンバーヘッドの腰痛持ちっていうことで。
腰痛持ち書かれてました。
さあ、目覚めよ、ケージャージ世代ですね。うん、昔は卵のパックがなかったですよね。卵は透明のビニール袋にごちゃっと入れて、そーっと持って帰ってなかったっていうことで。
そうなんだ。
怖っ。
すごい緊張感のある卵ですね、じゃあ。
確かに。
これは。ということはもう大発明ってこと、あのパック。絶対割れないパックは。誰が発明したんか。
絶対割れない。
でもまあ安定はしますもんね。まあまあ、
うん、一応まあ緊張感ありますけどね今でも、
う
ん、
そうだね。
でもビニール袋に入れて、で、まあ、イメージスーパーの袋とかにまた一緒に入れるってことなのか、もう独立してそれだけは持つっていう。
独立じゃない、無理でしょ、まあ、あれは。
でも卵屋さんみたいなのがあったんじゃない。
あ、豆腐屋さん的な、
あな感じはするね。確かに
専門店みたいな。
あ、なるほど。その卵屋さんもまたプレッシャーだな。
確かに。
もし移動販売してるのなら。
あ、
でもどんなかな、まあ、袋に入れてるってことは、
1個2個はいつもあるあるだったんじゃないですか。1個2個は割れてるやつ、
割れてるやつ、
はいはい、でこれの活用法 もう何か確立してたんじゃないですかね。
あ、もうすぐ袋から直で卵液にするみたいな、
かなんか動物の飼ってる餌にするとか。
あ、なるほど。
分かんないけどね。
初めて知ったな、
うん。さあ、エジプト情報も来てますね。
すごい。
紅海、わかります、赤い海と書いて紅海ですね、
はいはいはい、
に面した素敵なシェラトン、朝食付きで当時一泊7000円でした。かっこ空港で免税ショップ店員の詐欺にあって騙し取られたのが1万円2里っていうことで、う
ん、はあ、なかなか取られましたね、
うん、ホテル。ありましたね前、なんかそういうのは言ってましたね。あのカードでじゃなかったでしたっけ。
あ、
だったかな、カードだったかな、
はいはい。なんか2度投資したのかどうなのかみたいな、
なんかね、
なんか話し合いになってたやつだ、
うん、
これは
シェラトンホテル、
シェラトンっていうホテルの名前ですか
かな。よく聞くあれかな、
ヒルトンでも、
ヒルトン、シェラトンも
ブランドか、
うん、へえ、なんか
な、
紅海に面したすごい、うん、これ一泊7000円はどう。
いや、
当時はどうなんかな、高いのか。
でも今で言ってもリゾートで7000円相当安いと思いますよ。なんか今で言ったら沖縄で、
カルチャ
ー、そう、しかもシマンチュ割みたいなやつで、なんか北部で一泊そんぐらいの値段で、
なるほど、
なんか行くみたいなフェイスブックとか見たことあるんで、
ね、朝食付きでだから素泊まりじゃないからね、うん、
しかも当時って考えたら、
うん、
あ、でも当時って考えたら結構高いんかな。
1万円騙し取られたら2リーですね。確かに。
いやもう全然今よりも価値あるでしょうね、うん、
後悔、またあの素敵な海でしょ、素敵な
後悔っていうのは
すごい意味だったと思うよ、うん、
塩分が多い海でしたっけ。
あれは視界 か、あれでしょ後悔、あのイタリアと面してるあの大陸のあの辺でしょ、内海というか。
ああ、なるほど、
イタリア があるところ、イタリア。
めっちゃ
いい。イタリアとエジプトの間。
そう、あのアフリカ大陸 の, あの
トルコらへんですね。じゃ
トルコとか、
はい、
あの辺じゃん。
めっちゃピンクなイメージしか湧かないんですけど。
ああ、はいはいはい、
そういう感じです
か。なんか他にもあったよね、ああいうなんとか会が。視界公開、
視界公開、
カスピ海もあった。
カスピ海英語会もあそこらへんじゃないですか。英語会
とかなんかいろいろあだ名かな、あだ名かな、
あ通り名というか。
大林さんは林さんとか言って。
いや、それは経営者さんしか言ってないですから。
早子さん、早子、早子っつってね。
いやいや、
まあまあ、でもいつかはまあ行くんでね、僕らもね。
うん、そう
っ
すね。
そうっすね。まずそうなんです、ネパール。
ネパール経由でエジプトまで行くんで。
ああ、そうっすね。
エジプト募金も別で始めますかも。
ネパールでラクダを捕まえてどうにか。
そうか、ラクダ
に乗っていきましょう、もうエジプトに。
ということで予想も来てますね。ダム 100% ショーの体重 47.8kg、 桃心先生がセアロガイおじさんに会われた回数1回。ではでは放送ちばってね、ということで。
おダム当てに来ましたね。
当てに来ましたね。先週100いったからな。
死に雨降りましたもんね。
降った昨日もね。
昨日
降ったし、
うん、
僕ももう一滴ももう先週から飲んでないしね、水も使ってもない
んで。なんで節水してれば。
僕は
100% なのに、
ということで、以上ですかね。以上でした。ありがとうございました、
はい、
あとはメールがいっぱい来ておりますよ、
はい、ありがとうございます。それでは、紹介していきたいと思います。こちら、新さん、首里石峰さん、ケージャージさん、こんばんは。青葉です、は
い、あどうも。
新コーナー、令和世代の予想。来月の11日沖縄にセブンイレブンがオープンするのは、うん、令和世代に起きることが決まっていますけれど、
はい、
それが那覇市首里にオープンする場合、うん、ローソンと同じように赤瓦屋根バージョンでオープンする気がする。首里っぽん、ありがとうございます。
よく知ってますね。
間違いないでしょ
う。すごい、
ね、うん、すごいっすよ ね、
あっちの竜炭通りの条例でね、あの景観の条例で赤瓦にしないといけないという条例がありますから、
はいはいはい
はい、赤瓦のローソンって芸術大学の近くにあるんだっけ、思い出せないと。
その通りです、
はい、まとなりにありますね、うん、そして、この場をお借りして新十助さんの後輩であることぶきパンチさんへ、うん、遅くなりましたがツイッターでのフォロー返しありがとうございました。
いいよ。
あの多分ことぶきパンチより青葉さんの方がフォロワー多いですからね。
青葉さん、うん、
はい、そして、うん、PS 自分の部屋にあるネパール募金代、うん、先週は9837円から今週はついに1万を突破。うーわー、やったーと。
ありがとうございます。すごすぎる。
いや、うん、いや1万をついに、
うん、いやというかさ、青葉さん、
はい、
そういう場合じゃないような気はするんですよ、一応。
ですよね。
昨日の今日ですから。
もう、新潟に地震が、
ちょっと、起き
てしまってという。
もう、1万ちょっと、ご自分で今、一回使っていいと思いますよ、僕なんかあったら。
は
い、
うん、そうです。
そうですね。もうそちらはもうご自由に、もちろん。
うん、
はい。
いや、でも、メール来てるということは、特に、でかいことは本人たちにはなかったのかな。
ですかね。一応、この。
一応じゃ良かったですね、とりあえず。なんかでも、停電系はすごかったじゃん。なんか何千個も。
あ、マジっすか。
あれは新潟だったか山形だったか、
なんか家屋の潰れとかなんかありましたね。
ね、写真開けたら太陽昇ったらいろいろあったみたいで、怪我人もいたし、
はい、うん、まあ、この青葉さんいつもメールいただくんで、
はい、
まあ、僕も昨日ツイッターで、うん、まあ、このそれ聞いて、
あ、
大丈夫かなと思って、うん、このツイッターで同じ、ね、アカウントで、うん、まあ、このツイキャスとかもやってくれてるじゃないですか、
はい、
だからそれで見てみたら、うん、まあ、一応この地震のことを自分でリツイートしてたんで、
お、
ああ大丈夫なんだなっていう、
なるほど、
はい、ことは思って安心してましたけど、
うん、
はい、ぜひ、はい、何かあればお手伝いできることがあったら連絡してください、
うん、はい、ありがとうございます、
は
い、
さあ、それでは
1万円これすげえな、
すごいですね、ありがたいですね、うん、続きましてこちら、兵庫県ラジオネーム錆びた釘さんからいただいております。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
新十助ケージャージさん、こんにちは。
こんにちは。
首里にスタジオがあった時代からずっと聞いています。
すげえ。
ケージャーさん、はい、先週の放送感動しました。
え、
面を隠すためにあんなにテンションを上げておられたんですね、うん、僕は知っています。ダム 100% は、うん、ケージャーさんの涙だということ
ちょっとどういうことどういうこと。
面を
隠
す、面を隠すためにあんなにテンションを上げておられたんですね、うん、面っていうのは顔のことですかね。
辛いこととかですかね、じゃない、誤字で、
あ、ですかね。辛さを隠すために、うん、僕は知っています。ダム 100% は、うん、ケージャーさんの涙だということ。
そうでしょうね。じゃあもうそうだと思いますよ、僕も、
はあ、でも、うん、そしたらなんか文脈的には嬉しさを隠すためになりそうだけどな。
うんうんうん、
なるほど。おお、まあ続けます、
はい。
いつあの件についてケイジャーさんが話すのかドキドキしながらうるうるしながら聞いていましたが、最後までその話はされませんでしたね。僕はケイジャーさんがふさわしいと今でも思っていますよ。さよならリーチンイリンということで。
あ、そういうことか、
そういうことか、
そういうことね。
じゃあさっき
申し訳ない、そっか。
あ、じゃあ確かに辛さを隠すためにやってるんだ多分、
文脈的に。やってますね、
はい。で、もう全部その辛い涙でダムが 100% になったと。
そうですね、ちょっとダムでは足りないんですよね。
あ、ちょっとすみません、疎いんですけど、はい、なんかあった。
いや、からのケイジャーさんが一番好きな女優が、うん、あの台湾のリーチーリンさんで。
いや、ちゃんと言って、はいはい、ちゃんと言って。
リンチーリンさん。
そうですね。う
ん、リーチーリンで来てるの、こっち。ちょっとネイティブに。
なるほど。
リンチーリンさんで、結婚したんですか、最近。
そうなんですよ。しかも、トップの素晴らしい人と。
俳優さんと。
いや、エグザイルさんですよ。
あ、
エグザイルさんの超ダンディーな。モデルもやってるし、役者もやってる。
出てこない。ヒロさんじゃなくて。
いや、違います。
ヒロさんは上戸彩さんですもんね。
ちょっとセクシーなで、
はい、
アキラさん、アキラさんです。
あ、GTO にも出てた人だ。
そうですね。
アキラ、アキラ、
アキラさん。
はい。アキラさんです。
はい、アキラさんとね、うん、
もうお似合いの美男美女カップル、リンチーリンさん。
これはでも日本人ということは、ケイジャーさんにも少なからずチャンスあったっていう。
そうですね。声まし。僕が行き過ぎたかもしれないですね。
いや、死に強がりや。
申し訳ないんですけど。
いや、今のアルカーじゃないんで。
もう全部流して、涙もな、体から汁も全部出して、もう今はすっきりしてますよ。大丈夫ですよ。
いや、じゃあダムにだいぶ不純物混じってるやし。
確かに、これ、サビタさんですか？
サビタ、クギさん。
ありがとうございます。本当に。僕、そうか、すっかり忘れてましたね。
はあ、
言うの。
これね、そういえば2週間前ぐらいですか。
そうですね。
これじゃあ本当にニュース見たときはショックだったんですか。ズキーって来たんですか。
来ました来ました、ちゃんと来ました。結婚したんかと思って。
マジで好きだった
ん、いや、なんかでも昔地元の俳優さんかなんかと付き合ってたとかで、逆になんていうの、台湾全土が、
はい、
その前の彼氏みたいな人と付き合ってる時の方が良かったみたいな、なんかそういうのもあった。それが昔ね、俺昔、まあ、あの人とだったらみたいな、なんかみんなが応援するみたいな感じ。
なるほど。
まあ、リンチーリンさんも結構もう年も40歳とか
近いですね。僕と同いか1個下か分かんないですけど
ぐらいなんで、まあね、これがもう
逆にもう結婚してると思ってたんで、
じゃあしょ
地元で、
うん、すごい衝撃の、じゃあ結構結婚の報告が多かったっすね。じゃあ 山里さんとか山ちゃんさん。
あ、そっか、それもあれか。あ、
それしか知らんかった。
まあそれのちょっと前ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
じゃあもしかしたら聞いてるかもしれないんで、一言祝福メッセージだけケイジャーさんから言っときます。
はいはい、あ、なるほど。僕の甥っ子姪っ子にじゃなくて。
いや、甥っ子姪っ子じゃないですよ。
リンチーリン、
急に甥っ子姪っ子、文脈的におかしいでしょ。
リンチーリンさんとアキラさん、
はい、
沖縄の鳴かず飛ばずの芸人のケイジャージと申しますけども、とりあえずおめでとうございました。
いや、死にふざけてるやし。
いや、何か出てこい出てこい。
絞ってたな。
だからもう絞り出したかもしれない、もう全部前で。
ああ、
もう出てこなかった。
ダムに全部渡してるからね。
なんでか分からんけど、ワニ先生の顔が浮かんじゃって、
はいはい、
どうしようかなと思って。ワニ先生、
いや、すいません、ケイジャーさん、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
ということで、サビタクギさんも、
はい、
はい、ありがとうございます。
これでね、幸せになると思う、ね、これでも一生幸せに添い遂げると思います、お二人。
は
い、
は
い、
そうですね、
おめでとうございます、本当に。
はい、そして続きまして、新十津のお二人、ケイジャーさん、ハイサイ、いろんな女を愛し愛され、はい、京都からアムロ波平ヤイビン。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週は本当にお久しぶりでした。
はい、さて先週はラジオにトークライブにと、大林浩二あいみょんのゲスト出演ありがとうございました。
いなかったですね。
ね、いらんミドルネームついてますけど、ミドルかラストネームか。僕にとっても、大林にとっても忘れられない来役になりました。
嬉しい。
さらに、純とすけライブにお誘いいただき、会場では大臣さんやマーミーさん、竜巻さん、キヨノンさん、そして、10年にわたるオリアワサイレントリスナーさんと出会えて本当に楽しかったです。そして、二次会突入で、夜中4時までガナベーでお付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございます。
はい。
今回の来役は、FM の派での新 とすけケージャーさんで始まり、ガナベーでの言葉きパンチ一発ギャグで終わるという思いもよらぬ沖縄旅行となりました。
思いもよらぬな、それは。
これ俺いたかな、言葉きパンチの一発。俺でも最後までいたもんな、覚えてないですね。本当に楽しむことができました。また遊びに行きます、はい、PS、最後になりましたが、大林浩二の掛け声でこのメールを締めたいと思います。
はいはいはい、これ聞きたかった俺、なんかあったんあるんかなと思って、
それではケージャージさんお願いしますと振りが来てますんで、僕のせーので、いきたいと思います、
はい、
行き
ましょう、はい、せーの、
林、いや浩二じゃないばや、
ありがとうございます。
いや林だったら波平さんの本名になっちゃうから、
はい、コーランドレスポンス的なもんはなんか言ってなかったんですか。
やりましたね。
やって
本物は何ですか。本物、
いやもう本人はないって言ってたんですけど、
は
い、
あ、そうなん
ですか。じゃあ僕たち、まあせっかくなんでトークライブスペシャルバージョンでっていうことで、うん、なんか中岡慎太郎でしたっけ、この土佐藩の、
はいはいはい、
歌を歌ってて、中岡慎太郎
うまいな
みたいな、いやいや、デジ下手だよや再現全然できてないから、
おしして
慎太郎っていうきっかけで、うん、みんなでコージっていう、
へえ面白い、
慎太郎の歌なのかコージの歌なのかも
ね、そこも面白いかもしれないですね、逆にね、
うん、でもいいな、うん、これ今月のオリジンライブの前説やるんだったら、ちょっと演歌生で聞いたって言ってこれやる、コール&レスポンス、
そうね、
いや全然乗り気じゃないやし多分やらんやし、はい、ということでね、本当に波平さん、はい、うん、もうラジオから、
うん、本当そうよ、
トークライブから、そして潤とすけライブにもお越しいただきましてね、
潤とすけライブもすごいね、すごいな、うん、マジで。
これがまた、今月は那覇でやりました、格付きでね、うん、あの、はい、宜野湾と那覇でやることになりましたんで、
すごいな、
はい、たまたま那覇でやることになった時に来てくれたってい
う、ロケーション7階で夕日を見ながらみたいな、
あ、そっかそっか、
夕日は違う、はいはい、夜景か、
うん、
これは那覇、宜野湾じゃなくて、
これは那覇の話ですね、
なるほど、
はい、
いやすげえ、
ぜひ経営者さんも、
いやもうもちろんでしょ、それは行くでしょ、
甘いやし、
ありがとうございます、
いや行くでしょ、
いやこの二人ラジオで嘘しかつかんな
ねえ、浩二先生、浩二先生、
いやいや、なんか浩二先生なんで急に大林さんに呼びかけたんですかはい、ということで、改めまして大林浩二さん、そして安室波平さん、本当にお世話になりました、ありがとうございます、
ありがとうございます、また来てください、
は
い、
また引き続きよろしくお願いいたします、
はい、
そして、新さん、首里、石峰さん、ケージャージさん、こんにちは、
こんにちは、
ラジオネーム万代です、
あ、どうもありがとうございます、
先週はトークライブお疲れ様でした、
ありがとうございます、
来ていただきましたね、
はい、
ギボックスさん、そして演歌歌手の大林浩二さんをゲストに迎え、すごい盛り上がりましたね、
はい、
トークライブでは幕末の話で盛り上がり、あと30分延ばせないと懇願するほど大林浩二さん、ギボックスさんの2人が盛り上がっていたのが印象的でした。また遊びに行きます、
き、うん、
それでは放送頑張ってくださいと、
うん、
そう、たまたまこのギボックスさんも幕末が好きっていうことで、
はい、ね、最高じゃないですか、じゃあ、
うん、僕どんくらいのレベル好きなんかなと思ったら、うん、本当にもう舞台で大林さんとずっと二人で盛り上がってて、
へ
すごい、なんかそのまだライブが始まる前に、うん、もう本当に好きで入ってくんなみたいなギボックスさんにやられたんですけど、
あ、なるほど、
なんとか依存が好きって言ってたんですよ、でなんか一応聞いたことあって、あ、人切り依存、うん、そうねとか軽い感じ言ったら、
うん、
急にめっちゃ目見開いて、うん、あの幕末四大人切り言えるみたいな感じいやいやいや、めっちゃ入ってくんだみたいな言えるみたいな、
三大じゃなくて四大いるんだ、
四大人切りがいるみたい
な、いやすごいな、お前は切り捨てられたな、そこで
切り捨てられた
ギボックスがそのうちの一人だった
んだ、じゃあ
現代の現代の、
いや
清流島、清流島でしょうね、ギボックス、
あ、なるほどね
中国の、
いや、いやあの人は多分もう鉄球とかだろ体型的には
なるほど
キングオブファイターの
ストリートじゃなくてキングオブファイター、
キングオブファイターって分かります、
いや分からないです、
チ
ュンリー、
チュンリーはストリートファイターじゃないですか、
キングオブファイターって何ですか、
キングオブファイターっていうこの格闘ゲームがあったんですよ、
ウルマシは関係ないですか、
いや関係あるよや那覇限定のやつじゃないから、
あ、そう、
あ、サモハン、あ、そういうことね、いやいや舞台はウルマシじゃないから、
サモハン金
ポ、いや違いました、なんかそういう感じの名前なんです
か、
中国人役で、
うん、まあ、中国人ミスターブでもないですまあ中国人役の、はい、そういうキャラがいて、
あ、忘れましたね、
キングオブファイターのね、はい、ということで万代さんもご来場いただきまして、うん、はい、ありがとうございました、
うん、
ね、
ありがとうございます、
ということで、うん、ケージャーさんのコーナー行きましょう、
あ、行きますか、
はい、
はい、
さあ今日の沖縄のダムの貯水率 100% です、皆さん
おめでとうございます、
いや、 もう初めてじゃないですか、このラジオで言うの。
いや2週間もやったよや。いや記憶力悪いだけやし。
いやちょっと油断してましたね。ただ先週はパーフェクト 100% なんですよ。言ったら俺が よく国が管理してるダム、企業局と県が管理してる、はい、もう3つあるんですけど、
はいはい、
全部 100% だったんで、100% なんですけど、
はいはい、
今回はちょっと県の管理してるダムだけがちょっと 100% ではなかったけど、はいはい、でもトータル 100% だったんですよ。
はあ、じゃあ全部 100% じゃないと玄米はないっていうルールになってるんですか。
そうですね、さっき今決めました、ね、シュークリーム玄米がちょっとないっていうこと。
いや厳しいなルール。
じゃあそれではすっとこどっこいそばショーの本日の体重、
はい、
46.8kg。
どうでしょうか。
さすがにね、 7は超えないんですよ。
そうですね、これ、1キロ間違いですね。
あ、惜しい。
はい、ということでね、うん、まあでもおめでとうございます。これ加藤ちゃんさん 100% で一応当たってたということで。
はい、これは何かあるんでしたっけ。
これはもうあれですよ、加藤ちゃんさん朝起きたら何か枕元にあると思いますよ。
サンタさんが。いい、適当だな今日は。はい、ということで、はい、おそらく何もないと思いますけれども、はい、はい、おめでとうございます。いや、分かんない。はい、ということでまた来週、生放送でお会いいたしましょう。
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ、しゅり、しみねと
オリジンのひらひらのセックスシンボル、ケージャージでした。
だったな。
ありがとうございました。